杉本博美の当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の杉本博美です。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。今日10月11日のゲストは、沖縄県八重瀬町でみどりさんのこだわり玄米発芽味噌を製造販売されている仲間みどりさんです。みどりさん、おはようございます。
おはようございます。
今日はお忙しい中お越しくださいましてありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
みどりさんはですね、もうとにかく味噌をみんなに食べてほしいっていう味噌愛がすごいんですね。で、今日は味噌のことなんかを中心にお話を伺いたいと思います。早速なんですけれども、みどりさんのこだわり玄米味噌のパンフレットが今手元にあるんですが、こだわりっていうところを書いてるんですが、それについて教えていただけますか。
はい、よろしくお願いします、はい、私が発芽玄米のお味噌を製造して商品化したのはまだ、6、7年なんですけれど、はい、30年前ぐらいから玄米味噌を食べてはいたんですね、はい、教わって、そして今やっぱり発芽させるとどうなるかっていうの、はい、やっぱり自然体の力、生きる力、生命力を学んだ時に、あ、これだと思って、玄米発芽させた時のお水の中でプチュプチュと芽を出す時の水しぶき、音を立ててプチュプチュって、その時の感動、あ、これが生きてる、これは生きたものをいただくから生命として本当にエネルギーとなって体の中で活力としてやっていくんだということを自然から学ばせていただき、今日に至っております。
そうなんですよね。私もみどりさん、後で話も出るんですが、みどりさんのワークショップに参加させていただいたんですが、やっぱり感動しますよね。あ、生きてるなって。で、やっぱり生きてるものを食べるから体も生きてくるっていう考え方はすごく私も共感します。はい。でね、このパンフレットに味噌は、味噌って身を体、身体の身で身で、基礎の素で素で、礎とかって読みますけど、味噌はその味噌、身を養うもとですっていうことが書いてありますよね。
はい。
すごい、これは、みどりさんが考えられたんですか。
じゃあ、ある素晴らしい先生の言葉で、一応承諾得て、そしたら本物だったら使っていいっていうことで、それで使わせていただいております、
はい、そうなんですね。こだわりっていうところで、さっき考え方を伝え、もう本当に一番大事なことをズバって、さすがみどりさんだと思ったんですけれども、もうみどりさん当たり前にやってらっしゃるから、おっしゃってなかったんですけど、もう食品添加物は一切使用しておりません。あと、味噌は玄米に含まれる食物繊維、ミネラルなどを豊富に含み、食べやすく消化呼吸もよく、うまみ甘みを一段と増しましたということで、原材料にすごくこだわってらっしゃいますよね、はい、 ね、そのどこにこだわられてますか。
そうですね、やはり調味料は味噌と塩っていうことで、沖縄の先人たちも、味噌と塩がまともであれば、本当にね何でも美味しいよっていうの、いろんな加えなくても素材を生かして食べれるよっていうことを、やっぱり先輩たちの知恵教わった時に、あ、沖縄のお塩、そして味噌、そこで作られる味噌っていうのはやっぱりそこのね、新戸富士地産地消っていうことから、あ、生かされるんじゃないかっていうことで、味噌と塩、それにこだわっていこうっていうことで、沖縄の本当に先人の知恵を教わりながら今今日に至っております。
なんかちらっと前にお伺いしたんですけれども、すごい塩マニアだったっておっしゃってましたよね。いろんなところを探されたんですか。
そうですね、沖縄ではマースヤモン含めて、最初に新聞で大きく高血圧を抑制する塩ってやった時に、私も栄養士という仕事をずっとしてたんで、
栄養士さんなんですよね、
はい、そして塩は高血圧うんぬんって知った時に、あ、ちょっと今までの考えと違うわと思って、
逆に勘違いされてる方もいますよね。
そうですね、それがきりと判明したんですね。本物の塩っていうのはミネラルがたっぷりで、体の体液、溶水のミネラル成分と海水のミネラル成分が一緒、それが分かった時にもう目から鱗、あ、これが本物だよ。そして沖縄のこの本当に自然に恵まれてる海水、これを生かして、昔から海水を汲んで豆腐を作ったとか、沖縄でしてお味噌も本当の昔は、海水を天日してそれから塩を取って作ったとかという先輩たちの先人の知恵を聞いた時に、あ、それがあるのになんで他のものね、外国のものとかあっちこっちよそのものをね、今やっぱりよそのものが何でもいいように見えますよね、そういうの含めて、あ、自分たちも復帰の年、やっぱり戦後復興時代でアメリカ言うアメリカのものが何でも上等いいと思ったけど、今逆ですよね、日本のものが本当にいいものが入ってる、それが外国の方が見直してるのにまだ自分たちが気づかない、あ、そう、何でもアメリカのものが良ければ外国のものが良ければっていう中で育ってきた自分たち含めて、本当に先輩たち先人が歴史的に本当に学んできたそういう食文化、いろんな伝統文化、ちょっと今気づかせてもらった時にちょっと思いとどまって、それをやっぱりこれから自分たちから学んで、それをその知恵をまた後輩子孫に伝えていくのが役目かなって今つくづく思わせていただいてます。
本当にもうなんか私は涙が出そうになったんですけど、本当にもうなんかみどりさんね、自分で自由人ってね、さっきおっしゃってたんですけど、本当にこうね、大事なことを伝えていこうって言って、もう身をもって行動されてる方だなと、ね、思いました。
ありがとうございます、ね、そうですね、今やっぱりね、拘束されると、縛られると、この規格の規約の中で動いていく、そうなると思いがなかなか伝わらないし、できないんで、あ、やはり自由に今本当に子育てもあって、もう現在65ですけど、そうなった時に、あ、本当に本物を知ったら本物を伝えていく、それができる自由、やはり子育てしている時は経済的にもやっぱり必要ですから、どうしても、ね、稼がないといかんとかってそういう方言ってますけど、今それもないし、本物自然体、自分で気づき、そして先輩や先人の知恵学んだら、これをやはり自分なりに生かして、それこう後輩子孫に伝えていく意味からもやっていける方向、そして本当に昔から沖縄がね、やっぱり長寿、本当に昔からいいものを食べてた、いいものを作ってたっていうのを、これをちょっと見直す、そして教わる、そしてこれを伝えていく、その役目かなっていうのが今私自身ひしひしと思い、自由にできるっていうのはなんて素晴らしいだろうと今つくづく思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、なんか今沖縄のね、食文化とか伝えていきたいっていうことだったんですが、ちょっとその辺のお話を 聞かせていただけますか。
はい、ありがとうございます、はい、沖縄はまず最初に引っ越しの時には味噌とお塩を先持っていくんですね、はい、
そうなんですか。
うんす、味噌のことうんすって言うんですね。
ね、
塩のことマース。
あ、うんすとマース、うん、沖縄って本当に不思議なんですけど、んから始まる言葉が多いんですね。
そうでしょうね。
そう、
元祖なんですね。
ね、で味噌はうんすっていうんですね。
うんじゃなくて、うん、
う、あ、そうか、うんとうの間みたいな感じ。
そうそう、
あ、ちょっと、あ、でも書くときはうんって書くんです
よね。うんと、うん、実際うんですか。うんすまーすで、ね、はい、引っ越しの時持っていくことによって、うん、これ、はい、これがあれば生きていける、うん、貴重なものでね。やっぱり私近所 の, あのやっぱりあの激戦地のところ に,、はい、にの住んでて、そして多分ひめり舞台だったんじゃないかってこ の, あの、先輩おっしゃってましたけど、はい、今95ぐらいになりますけど、一握りの味噌と塩をくださいってきたんですって。1ヶ月は生きれるからと、いうことで民家に入ってきたって先輩おっしゃってましたね。それ聞いた時に、ああ、こんなに貴重なもんだったんだ、今ね、思想に、あ、味噌しようって感覚で受けてますけど、本当に貴重な生きる糧、これがあれば生きていける。あ、そのそれではやっぱり沖縄引っ越しの時にそれを持っていくことに先、まあ、お供えとか持っていくとかって言いますけど、先味噌と塩を持っていって、それから自分の道具を持っていく、それもできたら道潮の時に最初持っていくっていうのが沖縄の風習習慣があるんですね。
そうなんですか。
そうすることがやっぱりね、命の糧、うん、そこの土地で産繁栄していく貴重なもの、味噌と塩で本当にそこで健康繁栄、家族の健康繁栄をお、ね、うん、お願いするっていうんですか、うん、そこの土地でお世話になりますっていうご挨拶、うん、それが味噌と塩、うんすまーす、先持っていくっていうのと、それからお塩もね、貴重ですよね、うん、人間の体 の,、はい、ね、体液のミネラル成分と一緒して、沖縄で出産の時には道塩、うん、
はい、
して亡くなる時には引き塩って、ね、はい、言われてるように、はい、本当にそれがね、実践に、私もそっかなと思って、今、うん、子供生まれるったらいつとか言って時間何時だったと聞いたら、はい、うん、なるほどってうなずくんです、やっぱりあるんだ、自然にの摂理、まあ、帝王切開とかそういうのは別ですけど、自然の摂理っていうのは本当に沖縄の先人は、自然から学んでる、すごいなっていうのをつくづく思わされて、それで赤ちゃん生まれたら回すで塩代回すんでって言うんですね。おしぎあげますよね、はい、赤ちゃんみたいな回すでとか回すんでって今70、80代の方たちはおっしゃるんですね。これはやっぱり塩は命の糧、それがやっぱり塩ってこう表現してる、サラリーマンもソルトから来てるんだって。
そうですよ、ね、
サラリーマンもね、だそしてサラダもソルトから来てるっていうことで、はいはい、やっぱり塩が命の糧、やっぱり先人はもうどこ、ね、世界各国みんな知ってはいるんですね、
はい、
ついこう 今の新しい風潮に流されてて、その本来の塩味噌とかいうのを気づいてない、あ、これをやっぱり気づいた方が伝えていく、私自身も、あ、気づかせてもらって、やっぱり味噌と関わっての、私がなぜ味噌をね、栄養士で本当に栄養学をペラペラ喋ってた人間が作る方をやって、あんたよう、ね、味噌作る気になったねって、やっぱりそういう専門の方たちにも言われてるんですよ。なんでだろうと思った時に、まあ、一つの好奇心から思い当たるところからスタートしたんですけどね、やっぱりそうなった時に、そして発酵微生物、農学、そういう農学博士とか、そういう本当に発酵微生物を専門にやってる先生方と出会い、それを本当に共に教わりながら、私も、あ、そうすると本物って何だろう、微生物の力、生きる力、発酵ったら健康食ですよね、いわば発酵を学んで、それを口にして体、身も心もやった時には身も心も元気になる、それを本当に自然体から教わる、そうなんだと思った時に、よっしゃ、私は味噌で生きていこう、あと10年20年か分かりませんけどね、やれる分をやって後継者につなげていければ 本当の日本人沖縄の文化伝えられるんじゃないかなっていうんですか、うん、沖縄では昔は味噌の神亀、うんうん、ね、はい、神があって亀があって、うんうん、亀壺にお味噌塩とか、うん、スーチカーって言って、はい、お肉を塩で数値化とか、はい、言ってますけど、はい、それをつけてて昔は冷蔵庫がない時にはそれでやってたっていうことで、それで味噌もどんどんどんどんこうやって塩も多めになっていくけど、うん、塩分取りすぎってことまずない、うん、それはなぜかっていうと、うん、それだけ野菜とか自然の沖縄灼熱浴びた、うん、本当にねお野菜もうグリーン青々としたお野菜ですよ ね、 すね、はい、見事ですよね、輝きというか、ね、もう本当に生きてる、ね、うん、ね、本土の方たちが野菜の元気さが違うって必ず言うんですね、うん、だからそう思った時に、うん、やはりもう自然の野草でも沖縄のもすごいですよね、
生命力が ね、 ね、
グリーンでね、はい、青々としてて、それを見た時に、うん、あ、本当に生きたもの、はい、自然の灼熱浴びて、うん、やっぱり海からのか、ね、うん、塩を浴びたミネラル、そう野菜とかそれを食べた、例えばヤギとか豚とか牛とか、うん、そういう草を食べたもの、うん、全然味が違うって皆さんおっしゃるんですよね、はい、ここのヤギは美味しいよ、うん、やっぱり海の近いところの、うん、塩をね、塩風浴びた野草を食べてるからねっておっしゃるんですね、うん、はい、それを探してこう牛ヤギとかにあげるっていう方とこも出会ったことあるんですね、うん、それ見た時に、あ、自然ってなんてすごい、自然のね、摂理、それをね、生かして沖縄の先人たちは食べてたから長寿。
そうですね。ね、
それ思った時にね、私なんか世代からちょうど復興の時代で、もう本当に輸入物、もうとにかく、まあ、はっきり言ってポーク、卵、ラーメン、うん、もうその高度成長で、うん、もうこれがもうすごいっていう時代、お金のある人ほどこういうの食べてるんですね、うん、で本当に質素に食べてる人たちは健康なんですよ、うん、今は本当に薬漬けで、やっぱり生活習慣病になってる人たちはもう本当に高度成長のそういうものを食べてきた人たち、だからそう思った時に沖縄の先人の本当に先輩たちが食べたもの、うん、本当に見直すいい機械かな、うん、味噌っていうのがね、本当にね、私のロゴにもあるんだけど、身の礎、はい、身の養う元っていうのは、うん、本当に味噌が体を作ってくれる、うん、健康を作ってくれるなら、うん、本物の味噌を食べてみないかなっていうのを、うん、そう思った時にやっぱりもうスーパーいろんなところにたくさんの味噌がある中で、そういう味噌も食べながら生きた味噌、それも取ることによって体のデトックス、うん、悪いの今まで食べたいろんな添加物、いろんなもの、いろんなそういうものを出してくれる力があれば、はい、また元気になる、うん、体だけじゃなく心も元気になる、
そうですね、そう
なった時には
一番大事です ね、
ね、うん、それをやった時には沖縄のやっぱり復興先人の知恵、うん、まあ、伝承文化ということでね、今、うん、いろんな方向で騒がれて、うん、沖縄のね、うん、空手、そして沖縄の食文化ということも、うん、今見直されて、うん、その伝承しようっていうね、うん、やってきてる中で、うん、やっぱ沖縄の食べてるものっていうのを、うん、本当に沖縄の昔の人は人文勝負、うん、考える力で食べてきた、うん、あるものをうまく、だからお肉をそのまま食べるんじゃないで、うん、しっかり茹でて加工していく、うん、自分で手作りやっていく、はい、うん、それを本当に、ね、先輩たちの知恵を今見直す、うん、これがいい機会かなと私自身も思うんですね、
もう本当にね、うん、みどりさんみたいな方がすごくつないでくださって、もう本当にありがたいですね、はい、ちょっと今ちょうど半分を過ぎたところなので、一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。
はい、はい、
すごく素晴らしい貴重なお話を伺いましたけど、なんかそのヤギが健康な草を食べて、風がこう海風が吹いてくる 様子なんかっていうのが私はもう今ありありと想像することができてすごく嬉しいなと思うんですよね。なかなか都会にいるとこんなね自然のことを想像してその場にすぐ行けるようなことは少ないんじゃないのかなと思うんですけど、沖縄ってどこ行っても海が見えますし本当に恵まれてますよね。
そうですね、やっぱりね私も田舎に、仕事も、田舎の方で栄養してやった時、はい、それからまた田舎に嫁いで、はい、して本当に自然をこう家に行っても洗濯もしながら唇潮風浴びた時に、はい、唇が「あしょっぱい、さざ波波の音が聞こえる」っていうんだ、はい、なんてすごいっていうの、もうそういう中で今育ってるんですよ。那覇生まれ育ちでまず考えられない、はい、アスファルトでもう木もあるかないような、そういうところで育ったんですけど、で今田舎に来て子どもたちものびのびと本当に自然の中で育てて、あ自然ってすごいなって、農産物見ても感動と喜び、あこうして食物は実がなるんだとか、もう自然から教わり、あこれが生きる力なんだっていうんですか、だから私は若い時よりも今の方がすごい元気があるんですね。やっぱり潮風も浴びながら自然体の中で育って、そして今ねお味噌塩っていうのをこだわりながら、ね、そういうのからやはりあ生きる力、元気な源を教わって、はい、あすごいんだって言うんですか、だから今それを自分だけで習得するんじゃなくて、分かったもの今度分かち合えようと思って味噌作りで製造販売として今全国走らせもしたんですけれど、それだけでは私の魅力では何も伝わらないし、じゃあ私は味噌を作りを皆さんに提供しようということで、はい、いろんなお味噌作りね、やっぱりお米からやったりいろんなある中で、今栄養過多とか栄養が足りないとか、いろいろ言われてる中で玄米発芽させて私が作ってるお味噌、それを皆さんに提供して一緒に分かち合いながら作っていく、それをやっぱり伝える役目かなと、いうことでね、今、はい、5月令和元年からスタートして、今ね、それでも私も65ですから走っては絶対転ぶの分かってますので、今そして自宅ちょっとやっぱ子供たちも一人前になってもう出たので、今自宅を開放して月に2回、発芽玄米のお味噌を作りをしながら、そしてそれだけではちょっとと思って今沖縄料理、家庭料理を皆さんに一品伝えながらワンプレートで、また私が沖縄の料理 のコツっていうんですか、私も料理教わってこれからまだ学んでいこうとも思ってるんで、それを学んだこと今まで教わったこと、それも含めて先輩やね先人 の家庭料理伝わってきたことを今再現しながら、地元にあるものを使ってあるお野菜とか地元にあるそういう畜産物も含めてやって、簡単に、時間かけて作るのが料理っていうのが大体時間作れば確かに美味しいですけど、それを簡単にできる方向もちょっと ねアレンジしていきたい。
本当にびっくりするぐらい簡単にできる料理をそのワークショップで教えていただいてるんですけど、ちょっと今ミロディさんがね作られたお味噌、今年の5月に5月でしたっけ4月に私の財団で販売してる琉球玉手箱っていう沖縄の農家さんの育てたお野菜とかうちの酵素とかをセットで販売してるんですが、そこにみどりさんのねお店をそうが入ってたとを入れていただいた時がありましたね。
ありがとうございます。
みんな美味しい美味しいって言って、でも本当にこんな思いでこう作られてるっていうのを聞いたらますます本当にこう美味しいなって思えるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。で今みどりさんのねワークショップ私も参加させていただいたことはあるんですけれども、お味噌作りですよね。お味噌作りも最初のその玄米がプチプチプクプクいってるところから拝見させていただいて、で皆さんね お土産でお味噌がついてくるんですよね。でそのお料理もねみんなで作るんですよ。でやっぱりこう沖縄の食文化を伝えようっていうワークショップなので 例えば10月の20日ですね、今度10月の20日はどんなのをされるんですか。
はい、10月20日はですね、お味噌作りをして、そして空振りちって言って、はい、昆布の炒め煮、沖縄のも欠かせない伝統行事は何でも使えて、はい、もう昆布をたっぷりいただける、沖縄がね、昆布の昆布の生産は北海道とかですけど、消費量がナンバーワンって言われてたんですね。今ちょっと落ちたりしますけど、それ空振りちとか、お肉のおつゆにも必ず昆布入れる、はい、結構昆布巻きとか、結構昆布の料理を沖縄ふんだん使ってるんですよね。
ですよね。もうなんか沖縄でね、その取れない昆布をかつては沖縄が消費量が1位だったって、そう考えるとね、やっぱり沖縄ってものすごくいろんなところと交流してたんだなっていう、
そうでしょう ね、
そんなことも思ってしまいますよね。
これもやっぱり沖縄の DNA はウェルカム精神、迎える精神があって、どなたでも OK で受け入れるんですね。それ私自身もそれ持ってるんでしょうね。で娘も大阪に嫁いだけど、で向こうのご主人がなんでこんなに人を呼ぶって、沖縄の DNA はウェルカム精神って言っても笑って爆笑してましたけど、そのあれがやっぱりあるんでしょうね。どなたでも沖縄に来るお客さんも出迎える、本当にそういうところが沖縄の DNA だから、海外でも沖縄の方たち、アルゼンチンとか移民した人ね、ペルーとか、そこでもやっぱり ね、沖縄の人たちは成功してるんですね。ウェルカム精神っていうのが体でやっぱり、もう昔から、中国いろんなところで貿易とかいろいろありますよね、日本が鎖国してる時代も、そういうのから含めて、体の真髄に DNA としてあると思うんですね。
本当にこう受け入れるって、一番みんな足りてないっていうか、もうそこを受け、どんなことでも一旦受け入れないとゼロにならないというか、ゼロにならないと絶対にこう1を作ることができない、何も始まらない、なんか本当にこう受け入れるって大事なことなんだろうなって思うんですけど、ね、それをね、そんな大事なことをさらりとまた
沖縄の DNA が多分それ持ってると思うんですよ、沖縄の本当にこう真髄っていうんですか、それがやっぱり学ぶ素直さと、この受け入れる、ガードしない、やっぱり本当、私も子供たちとかみんな嫁がせたり、祖父とか祖母なんかも本土に行ってたんで、だからガードするところがどっかあるんですね、あそことこうしたらいかんよとか言うか、沖縄はもう明けっぴろげ、なんていうんですか、全部知恵も取られても惜しまなく与える、そういうところがやっぱりウェルカム精神、受け入れる、そういうところはやっぱり持ってるもんでしょうね。
そうですね、なんかみんながね沖縄にこう来る理由っていうのはそういうところにもあるかもしれないですね。こう来て、自然の中で元気になるっていうのもあるんですけど、自分の余計なものをこうどんどんこう取り除いて いけるのかもしれないですね。素直になっていくっていうか、
これ自然体でしょうね、
それそうですね、それが自然体なんですね、ありがとうございます。なんかもう時間がそろそろあれなので、さっきのワークショップのことですね、ムース味噌ですね、マース沖縄の食文化を伝えようワークショップ、今後のスケジュールとか教えていただけますか。
はい、10月20日で、そして大体1と3の日曜日をベースにやってます、ちょっと来るって言ったらお正月とか何かあった時はちょっとあれだと思うんですけど、大体1と3の日曜日をベースに朝10時スタート、して1時にはピシャッと終わるようにして、お味噌作り、そしてまた私の沖縄の食文化、ウンスマースの文化、ルーツを話しながら、そして沖縄の、お料理を、実習していくっていうんですか、そしてワンプレートしっかり食べていただく、そしてそういうの含めて今回またふるさと納税でも、その方向で今企画してますので、ぜひまた参加される方は喜んで受け入れたいと思います、
もう本当にこれはねすっごいお得なワークショップなので、ぜひ沖縄の方も、沖縄に旅行される方もぜひ参加していただけたらなと思います。はい、今日のゲストはですね、沖縄県八重瀬町でみどりさんのこだわり玄米味噌を製造販売されている仲間みどりさんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました、
すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。